ゴーストママ捜査線、うん、僕とママの不思議な100日、うん、あの大変言いにくいんですけれど課長お亡くなりになりました。生瀬勝久演じる三船課長、早朝ランニングで心筋梗塞、あっけなく死んでしまったと。
ねえ、
ねえ、うん、で仲間由紀恵扮するかつての部下で幽霊の先輩長子にいろいろと説明してもらったと、
うん、
死んだ時にこの世に思いが残っちゃうと天国には行かず幽霊になっちゃうみたいなんです。私は弱虫なトンボのことが心配で、
うん、
でまあそんな課長なんだけど、はい、自分の葬式になんと参列してしまうというかね、
はい、
でまあその時のかつての部下たちの様子を見てなんと課長は感激してしまう、
はい、
そして、うん、我が警察人生に一片の悔いなしと右手人差し指を天に向かって掲げたわけなんだけど、
はい、
まるで北斗の拳のラオウ
ねえあれバチスロでもあれ出てきたら気持ちいいんすよ
このドラマを見てる人間で何人があのシーンに気づいたのか、
ねえ、
うん、ひょっとしたらこれは演じる生瀬勝久自身のアドリブかもしれない。
ありえそうですよね、
うん、まあまさにね、
はい、
かなりハマってた世代だろうし、
うん
うん、でまあそんな三船課長なんだけど、はい、結局のところ息子が実は3年前私に反発して家を出て行ったきりどこで何をしてるかもわからないんだ、
うん、
息子を守るどころか突き放したんだ。きっとそれが心残りで幽霊になってしまったんだろうな。しっかりと理由はあったわけで。
でもね、うん、その死んだ時にねこう思いが残ると幽霊になるってことなんでしょ、
う
ん、
そうそうそう。
病気とかでね、うん、もうある程度この先1年ぐらいで死んでしまうんじゃないかっていうのが分かってる人なら、うんうん、それなりにこう自分の最後の生き方っていうのはね、うんうん、何とかなっていくのかもわからないですけど、
うん、
急に死んだら大概みんななんか残ってんちゃいます、
ね、
やり残したこととかっていうのはね、うんうんうんうん、ってことは幽霊ばっかりってことなんですよね、
うん、
怖いですね、
はい、でまあそのあたり原作の漫画では結構忠実にというか書き表していて、
はい、
それこそあっちこっちに幽霊が浮遊していると。でまあドラマにおいてはね、
うん、
それをするといろいろと大変というか面倒くさいことも多いんで、はい、幽霊の数は必要最小限なんだけど、
うん、
ただトンボくんのあの眼鏡、
はい、
基本的には全ての幽霊が見えるはずと、
はい、
うん、
まあ、でもね生瀬さん死んで正解ですね、
はあは
あ、あの二人のやっぱ絡みっていうのが一番いいですもん ね。
それを無理やり作るがために、
うん、
原作とは関係ないパターンで幽霊を増やしてしまったと、うん、
はい、
まあそうでもしないと、うん、いわゆる極戦チームがこのドラマを作る意味合いがなくなってしまうというか
ですね、
うん、はい、ただこうなってくると、
うん、
やっぱり一番気になるのは最終回の落としどころ。
二
人とも成仏するのか、
うん、
それとも課長だけが取り残されるとか。
どうなんでしょうね。
オチとしてはそれもありかも。
本当のラオみたいに天に上がっていくかわからないですね、
うん、ますます展開が楽しみなというかベタになってきているゴーストママ捜査線なんだけど、
はい、
でそんな中で今までの極戦と同じくやはり高校生役の若手俳優も頑張ってる、
はい、
今回濡れ衣を着せられた長谷川淳也を演じているのはジャニーズジュニアの真田優馬、
はい、
1992年生まれ19歳、2004年2月15日にジャニーズ事務所に入所。その年に単発ドラマ四谷くんと大塚くん天才少年探偵登場の巻に主人公四谷進役で出演。2005年テレビドラマ1リットルの涙に沢尻エリカ扮する主人公池内彩の弟役を演じる。2007年10月からの3年 B 組金八先生第8シリーズに出演。そして昨年2011年10月同じジャニーズジュニアの野沢優希と共にヌーンボーイズとして笑っていいともの16代目いいとも青年隊に選ばれる。
あ、毎日頑張ってますね。
うん、さてさて、うん、そんなゴーストママ捜査線には今回もあの方からメールが。物体に触れることのできない幽霊が平気で椅子に腰掛けてしまうということをどう理解すればよいのか困ってしまう今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ゴーストママ捜査線第3話ようやく本当の事件捜査らしくなってきましたとは言うものの、今回の捜査コンビは完全に極戦刑事編という感じでしたね。確かに幽霊の場合捜査が簡単ではあるものの、真実をどのように伝えるかということがポイントになってきます。同じように幽霊が事件解決に一役買う映画といえば、1981年に公開された名探偵ベンジーを思い出します。タイトルでピンときた人がいるかもしれませんが、一世を風靡した犬を主人公にしたベンジーシリーズの第3作目なのです。ある事件を追っていた私立探偵が捜査中に殺され、幽霊となって真相を突き止めたものの、元の人間には戻れないため、あの世の番人のような人たちに頼み込み、犬の姿となって現世に戻り事件を解決していくという物語です。なので姿はベンジー犬で、声は私立探偵を演じた俳優チェビーチェイスのままというスタイルでドラマが進行していきます。 犯人に狙われているヒロインの元に何とかして転がり込み、ヒロインの危機を救いつつ、ベンジーが真犯人を追い詰めていくという展開は、当時としては新鮮で、私としてはかなり楽しめた作品の一つです。で、意外なのが、結局はそのヒロインが命を失ってしまうということです。ところが、あの世の番人の計らいで、メスのベンジー犬の姿となって現世に戻り、2匹のベンジー犬が都会の街の中に消えていくという複雑なハッピーエンドを迎えます。賛否両論あるのですが、私は綺麗な終わり方だったという印象が残っています。この作品、ビデオ化、レーザーディスク化されただけで、その後 DVD 化はされておりません。テレビ放映されることも今となってはなくなり、もう一度見てみたい作品の一つですね。ゴーストママ捜査線も、三船課長が幽霊になるのなら、さらに意外な人物が幽霊になるということもありではないでしょうか。一体全体、次は誰が幽霊になるのかを考えながら、これからの展開を楽しみたいと思います。
はい、
まあね、塚地武が扮する高倉警官あたりはね、はい、お亡くなりになっていただいてもそんなに影響もなさそうなんで。
そうです ね、
ね、
順番に一人ずつ死んでいてもってね、
うん、
最後にはなんか死んでる人の方が多いかなみたいな、ね、そういうのもおもろいんじゃないかなと思いますけどね。
うん、ということで、ゴーストママ捜査線、僕とママの不思議な100日、これからもしっかりと応援したいと思いますね。はい、はい。